QIC。
こちらは大阪府森口市からいただきました。41歳会社員、ラジオネーム大石明子事務所から100メートルの距離で働くサラリーマン。
いや辛いですね。ありがとうございます。本当何口市でしたっけ。
森口市。森口市。森の口ですね。パレスチナ自治区のガザの停戦合意で、それぞれ人質が解放されていますが、大阪京橋駅の西中島ダダ城市スペシャルプレゼンツなイベントは、へのつっぱりにもならなかったご様子。万博も無事閉会、そろそろ落とし前つけていただきたいのですがね、ということでいただきました。
あれですかね、結局そのパレスチナが人質を結局返してるわけじゃないですか。
まあちょっと随分少ないですけどね。
はい、でももう言ってしまったら結局人質を取るからこういうことになるのであって、
はい、
まあ、もっと言ったらね、先制攻撃したのはパレスチナですから。
まあ今回はそうですね。
はい、どっちが被害者かって言ったら、それはどこかでもイスラエルの方が被害者だと思うんですよね。もちろん戦争ということになっても殺し合いしてるわけですから、どっちもやめろっていうのはね、大前提の話ですけど、
はい、まあ、私はそういう考えです。
向こうの方がね、向こうではその左の方がよく言うのはね、日本がね、大東亜戦争で満州事変じゃない、真珠湾攻撃したのが悪いみたいなねことを言うわけじゃないですか。
はい、
先制攻撃したから悪いんやと。っていうのであれば、今回の戦争もパレスチナが悪いんじゃないかというような、ね。
まあまあ、それを、まあ、それだけ切り取ればダブスタというふうにはなりますわな。
はい、あ。やっぱりね、もっと言ったら日本のね、戦争ってのはアジア解放のための戦争であったりとかね、そういうのがあるわけじゃないですか。
まあその割には、そういう正義がない。その割には下手でしたけどね。
そういう正義がないわけじゃないですか。
ええ。
はい、あ。でも、少なくともおそらくね、そういう目的があったかどうかは別としてね、少なくともそのイギリスの植民地になったりとか、そういうね、欧米諸国の植民地を解放していたわけじゃないですか。
まあまあまあ、
は
あ、
っていう、そういう。
やり方下手でしたけどね。
はあ、っていう、でもね、少なくともそういう現地の人に対して恩恵は与えたのは確かであって、今回は、だってね、先生
が。やっぱさすがですね、ツイッターで、前島和樹がもうなんか極右になってしまったとかってこう書いてる人が何人か。
極右ちゃうの、お前が極左なんやろっていう。
さすがでございます。
いやいやいや、
もうもうね、保守と言われる、榎木田さんがびっくりするほどの、極右になってしまったという。
いや、私極右じゃなくて、また極左
やと思う。もう今日もあれですよね、服がもう旭日旗でこう白と赤でこう染め抜いた、そんなね、もう今日もあれでしょ。
でもね、
途中で海浮かばを歌いながらやってきたっていう。
でもリアルな話、服は着たくないですけど、マントはいいですよね。ほら、戸田市議の河合雄介さんがやってるような、旭日旗の、ね、日の丸のマントは
どうぞ
かっこええなと思
って、ね、芝木隊と戦ってください。
あれ、芝木隊ってあれアホなんすか、あれ。
知らんけどね。まあ、アホだと思ってきた。
だって、結局参政党躍進させたりとか、まあ、
今度あれでしょ、いつだっけ、26日だっけ、10月の。
はい。
に、全国的な、移民反対デモが行われるんでしょ、
は
あ、全国一斉で。で、はあ、大阪でもあるらしいんですけど、別に私基本的に何であろうとデモが好きじゃないんで、私は、
は
あ、デモというものが右だろうが左だろうが、
は
あ、だからデモに参加するつもりはないんだけど、ちょっとどんなのか見に行きたくてね、
は
あ、でそこにその芝木隊も来るのか知らんけど、まあ、来て何かやるんだったら、それをね、遠巻きにね、どういう状況なのか、やっぱり、
見て、嘲笑いたいと。
いや、嘲笑うっていうか、YouTube だと、どうしたって切り取られた画面の中でしか見えないわけじゃないですか、全体的にどうなのか、例えば、人数的にどれぐらいの差があるのかとか、うん、やってることがどれぐらい悪辣なのかどうかって、やっぱり現物を見てみたいなとは思ってます。
まあ、極左最大級である、五軒かっこ笑い集会の後に行われる、憲法守れかっこ笑いデモは、多分おそらく極左の中では、極左界隈の中では、
でもその
最大級やと思うんですけど、
そのかっこ笑いデモでスピーチまでやった前島和樹
さん、させられたんですけどね、あれで多分ね、いや、ちょっといろいろ伏線いろいろあるわけじゃないですか。
悪魔合体とかって言って、なんかこう、
結局、
立民に対して悪魔呼ばわりしたのは、
そう、結局あれで、後多分ね、立憲の人入ってないはずですよ、多分。はい。まあまあ、今はね、もう立憲とかも、そういう思想は合わないわけですけど。
まあまあ、ともかくですね、はい、この、まあ、今回その、大阪京橋駅で、西中島 ダダ上司プレゼンツスペシャルプレゼンツの、トランペットとキーボードの演奏会が行われでそして、なんかスピーチがあったけどなんかすげえ音が聞こえにくいというふうにあのご家老までもがご批判をなさっていたと
そうですね、
聞こえないということで、まあ、本当私指さして笑いたくなったぐらいなんですけど、
まあ、でも一個ねツイッターで見たんですけど、誰とは言わないですけど、多分おそらく どの事務所もやってたと思うんですけどさすがにねそのガザを守れとか言ってるデモでカンパを集めるのは違うと思いますね。
あのピンクの皆さんがねあの箱を置いてカンパを
あれはちょっと違うなと思いました、
ね、だからがね、例えばガザの人々のためにっていうカンパならまだしもですよ。
そうです。
結局あれ自分たちのその活動のためじゃないですか。
だからきっとあれも戦争ビジネスなんですよね。
そうですよ。
はい。
あれがされるんだったら本当にあの私もあのガザを救えって言って IPB 募金って書いて。
嘘なんでよくないですけど。
いややりませんけどね。
はい。
やりませんけどね。だからもうだからそうペテンだよね。
ちょっとあれはちょっとやるべきではないな。
だからイベントの趣旨と募金の趣旨が違うじゃんね。
はい、
だからあれはちょっと俺は良くないなと思いましたよ。
でもあれだから消費税反対でもそうですけど、消費税反対だけを訴えたいのであればやっぱり党の旗っていうのを下ろすべきで。
いやそれはそうだな。
あの消費税反対っていう統一の旗をね、それ一個だけに絞って相乗りも禁止でやるっていうのが本来の。
結局これさ、はい、あの令和の宣伝に外線になってるわけじゃないですけど、
そうです、
はい、これあの、ね熊本でご覧になってたかもしれませんけど木田恵子さんどのような感想を持たれましたでしょうか。
そうね、
うん、とっとと答え
いやそちらにお任せします。
バカたれよ
まあでもあれはでもデモじゃないですよね。
デモってまあまあまあ外線イベント ライブ。
いや令和新選組に対するデモやったらいいんですよ。旗を上げて令和新選組いい加減にしろというデモやったらあれは
ありなんですよ。じゃあね我々で令和しばきしばき隊っていうやつを、令和しばき隊ドドダンダンってやつやって
やったらまた令和の旗上げるのはまだ分かるんですけど、違うじゃないですか。消費税に反対してのデモなんで、いやそのね、でもあの結局他のデモとか見るとやっぱりそういう一個の旗に統一してるわけじゃないですか。他のその移民反対デモにしろ、
いやだから
あの日本第一党がやってた、あの
例えばね、はい、複数のね政党でねそのまあ共同でやるとかっていうのはまだしもなんだけど、要するに単独でやってて、それで結局このパレスチナの問題をその傘に来た、はい、結局自分たちの宣伝活動だったわけですよ。
はい、
なもんだから、それは響かない。それにしかもですよ、その、まあ、簡単な話、なぜ大阪なのっていう。
ですね、
しかもなぜ京橋、全然パレスチナのパの字も、イスラエルの命とも何にもつながりのない、その大阪京橋駅で。
もしかしたらとかね、姉妹都市かもしれないですけど、ね。
いや、違うと思うよ。聞いたことがないね。まだその東京で国会前だとか、そのイスラエルの大使館の近くとかね、なんかそういう意味のあるところでさ、他の方々もそのいろいろ発言なさって同じようなことをおっしゃってる、その通りだと思うよ。だからそこでやるっていうのは結局大石あき子がその大阪にいるんだぞっていうアピールをしたいわけじゃないですか。自分の別にアピールでしかないわけですよ。でそれをするためにその山本太郎だとか、ね、あのトランペットの、あのじいさんとか
極左じいさん、
ねね、とかピアノの、あの面白いおばさんとか、
はい
ね、そういうのを呼びつけて、そしてついでにあの、ね、大嫌いな八幡愛まで呼びつけてですよ、
はい
ね、それで無理やりやらせてるわけじゃないですか。
だってあれで絶対ね、あれでしょ、ガザを救えとか八幡さんの本心じゃないでしょ。
まあその人道的なものでは思いはあるだろうけれどね、そう人々その戦から救えっていうのはあるだろうけれど、
いやほんまにでも
それは俺だってある。
いやでもほんまに思うんですけど、やっぱり八幡さんにもやっぱり問いたいですけど、やっぱり大東亜戦争と今回のあのパレスチナとの戦争のその何ですかな、その合理性っていうか、どういうふうに取るつもりなのかなってのはすごい聞きたいですね。
あのあれですか、あの今日本第一党に所属してる桜井和樹さんの、
おかしいですよね。いや、でも思いません、どうやって合理性取ります。
いやだから 俺に聞かれても困る。
今回はどう考えてもパレスチナが悪いわけじゃないですか。 それはあの先制攻撃っていう面で見ればですよ。
だから今般の戦に関してはね、はい、だからそのパレスチナとかユダヤとかの長い歴史の話をし始めると本当は話は収集がつかなくなるから、今回の戦に関してはってことですよ、はい、だから古い話に持っていくんだったら日本だって現行とかそういった話までいっちゃうんで、
それやったら結局満州事変も悪くないことになるわけです。でも結局彼らの主張っていうのはパレスチナの今回の戦争に対しての主張っていうのはそういうことも全て踏まえた上でイスラエルが悪いって言ってるわけですから、
まあ、けど、まあ、でもそこら辺をねきちんとしたねその各議員ごとの思いであるとか、はい、党としての見解であるとか、うん、そこら辺がね曖昧なんですよあそこは、うん、でともかく党としての見解っていうのは出てるんだけど、それは党の見解っていうよりはどう見たってその大石晃子が、まあ、その考えた筋書きがあってですよ、うん、それをそのまあまあ、あのそのままあの表に出しちゃってるわけで、うん、違うけどなと思ってる人はいると思うよ、うん、内心ね。でその基本的なその人々を救えっていう部分はまあ共感するだろうけど、それでその今やってることが本当に戦を止めることになるのか、結局戦止めたのはトランプがガンって言ったら止まってるわけじゃないですか。
そうです、結局トランプが止めたんです、
ね、西中島ダダ上司が大嫌いなトランプが止め、はい、だから
民主党のアメリカの議員は止めれなかったわけですよ。
だからその点で言うと、はい、そのダダ上司は敗れね、あのよろずや松田が勝ってるわけ
ですよ。結局トランプがやってることって結局結果論正しくて人殺しやめたわけですから、誰よりも平和主義者なわけですよね。
まあ、ともかくこのお便りの中で、はい、このパレスチナの問題、この京橋で行われ京橋駅のところで行われた問題だけでなく、万博も大阪関西万博も、まあ、特に大きな事故もなくですよ、閉会式を迎えたと、うん、それであれだけ反対をするということで第1回反対デモと銘打ったものをやって、第1回と言った以上は第2回第3回ってあるのかなと思うんだけど、結局やらず、何が起きたかというと大石晃子は万博会場の中にいて涼しい顔で、エンジョイなさっておられたというのはもう皆さんご存知の通りなわけで、
工事費未払い問題みたいなことをね、はい、左の方がね問題や問題言ってるわけじゃないですか、はい、けどね自分は別に万博に対してねほんまに何の税金も使ってほしくなかったし、なんかそういう面に関してね結局
だから、ね、未払い問題もさ、そう、国が払ってないとかじゃなくて
民事ですから、
元請けが意外なやつがその意外な仕事してたわけじゃないですか、しかも海外の、はい、で、まあ、それに対してそのちゃんとやれっていう監督責任はあるよそれはもちろん、はい、でもそこまででしょ。
いやじゃなくて自分言ったらそれ万博反対した人間が取り扱う問題なのかなと思ってて万博賛成した上でこんないいもん作らせたのに、作ってもらったのになんで払えへんやって賛成の人が問題や問題って言われたら分かるんですよ。
例えばねその、はい、本来ね、はい、その万博が反対だったらね、まあ、言い方が良くないってことは百も承知の上であえて言うと、はいね、反対っていうのを貫くんだったら、はい、空見たことかと
やってなりますよ、
ええはい、それはあんたあんなもの万博なんかであんな下請けかなんか知らんけどそんなところで工事なんか受け子からこらこういうことになるんやっていうふうに言って差し上げるのが
なりますよ、はい、
反対派の立場だと思うよ。突然なんか、はい、なんかあの急に寄り添うようにね、大変ですね、大変で本当あの心配ですわっていうふうにちょっと待てよと、
おかしい
んです。お前なんかねその整合性が取れないで、その部分で言うと俺もねずっとモヤモヤしてたわけ。それは
いやでそれを言い出したのって結局あの人が万博行ってからじゃないですか、まあ、やっぱり賛成派に願えたんやなってのはすごい思うんですよ。
いつ、
まあ、嫌味なしでね、
はい、意外と脈々可愛いとか言ってたりしてね、
言ってそうですね、ええ意外とね、あの人家いたらね、ええ、あの脈々のぬいぐるみとか飾ったりする。
俺はね、誰よりも早く脈々の魅力に目覚めてたからね、俺は。あれは意外と俺は伸びると思ったよ。だって、可愛さとか綺麗っていうのは、3日で飽きるけど、ああいうグロテスクさっていうのは、むしろ慣れるんだよ。慣れてくるとハマるのよ。なので、もう今、だって東京にもできるんでしょ、脈々の、専門店が。
みたいですね。
ええ、俺は、そろそろ値崩れするの待ってたから俺買うよ俺。
あまあ皆さんはもうねそういうふうにもう万博の素晴らしさに目覚めちゃったんで。
いや俺全然万博素晴らしい。
いやいやもうね
言ったけどやっぱエキスポの70は素晴らしかったと思う。
でも今日エンジョイして帰ってこられたじゃないですか。
エンジョイってかヘトヘト。
だから遊び疲れたわけでしょ。
歩くのでもう無理だわあれ。
いや遊び疲れたんじゃないですか。
翌日行った翔ちゃんももう本当もうあのだって1万え何万歩か喋った、喋ったら歩いたとか
です。あのいいですよ、ね、あの万博が楽しんだら楽しんだっていいと思うんですけど、ただねやっぱり自分は反対なんで、
いやだからあとはだから反対を貫いてるということですね。
はい、
木田由子さんは、最近はミャクミャクが大好きだそうですけど、いかがでしょうか。
いや、ミャクミャクは好きじゃないですよ。
ミャクミャク可愛いですよ、あれ。
いや、可愛い
と。やっぱね、ミャクミャクはね、やっぱこの間俺とツイッターにも書いたけどね、キャラクターボイスのチョイスが見事だったね。声がね、はあ、意外な声なのよ。可愛らしい声なんですよ。はあ、で、あれが乗っかってくると、憎めなくなってくるのね。
ギャップ萌えってやつですね。
そうそうそう。うん、あれはうまいなと思って。だから、その、夢島の駅に着くとさ、ダーって横に長いビジョンがあるわけ。はい、そこにその脈々がいて、結局そのお土産を買ってくれって言ってるわけよ。うん、やっぱね、なんかね、なんか、で、その奥にさ、ローソンがあるのよ。その、ちっちゃなローソンが、はい、もうあの、キオスクみたいなローソンがあって、そこ長蛇の列だもん。
は
あ、みんな買ってるよね。なんかまあ、
別にね、脈々の呼びとかあのお土産買いたかったら新大阪駅でも買えるんですけどね。
いや買えますよ、はあ、いや私は単に値崩れを待ってる
だけでも買えますけどね。はい、あの、まあ、デザインで言ったらあのオリンピックの方が良かったなと思うんですよね、キャラのデザイン。
あれはまあ東京オリンピックなのね、はあ、続きまして、まあ、ちょっと政治ネタなんで関連すると思いますけど、東京都世田谷区からいただきました59歳大学教員、ラジオネームマラミネオ。
おはようございます。
たたたた大変です。急浮上している自民党と日本維新の会の連立協議、大阪維新ですね、大阪維新と因縁のある大阪の自民、
は
あ、まあ、フレンですね、はい、大阪フレンは穏やかでないご様子、今後の推移次第では大きな波乱を招く可能性も指摘されています。維新が示す国会議員の定数削減や都構想などなんとなく火事場泥棒的な印象も拭えません。この問題どうぶった切りますかということで、これは新聞記事がついておりまして、自民党と日本維新の会による連立政権樹立に向けた政策協議が、自民党大阪府連内に波紋を広げていると。で、大阪で自民は維新と対立しており、次期衆院選への影響を心配する声も出ております。自民党の大阪府連のあるの大阪府連のとある元衆議院議員は、大体私誰だか分かりました、高市総裁を首相にすることが優先、で連立協議に口を挟むべきではなく組織の方針に従うと言って一定の理解を示している一方、別の元衆議院議員は維新の連立入りが決まった場合、党本部が維新との選挙区調整で大阪では小選挙区から、撤退することもあり得るのではと懸念していると。昨年の衆院選で落選した支部長の一人も、維新が政権入りすれば自民党大阪府連は消滅する可能性が高いと嘆いているということです、うん、そして維新が連立入りの絶対条件としている副首都構想についても反発する声があると。で、首都機能を大阪などの大都市がバックアップする構想ですが、維新の関連法案の草案では自民党が反対してきた大阪都構想の導入が前提となっているということで、大阪府連のある幹部は絶対に飲めないというふうにしていると。私もこの、維新が進めているまたぞろ出てきた副首都構想に関しては、私はあの分散させることは悪くないと思ったんですよ。東京の一極集中というのは、まあ、その安全保障上も良くない、ま
あ、だからあの表向きの理由としてはいいと思うんですけど、はい、あの表向きの理由にならないことが多すぎるっていうのが、はい、
だからその首都のいろんなその官庁だとかを地方に分散させるというところで、その例えば福岡とか名古屋とか、別にあの仙台でも札幌でもどこでもいいんですけど、そういったあのところとか逆にあの日本海側に持っていくとかいろんな手があるんですけど、少なくとも大阪に持ってきたってしょうがねえだろうと私は思っていて、その大阪も非常にこう災害には脆弱な地域だし、そして 結局だから維新が自分ところで手前味噌にその自分ところにそのまあ画伝飲水なわけじゃないですか。だから、だからそれをその闘争っていうのはちょっと無理がある。ただまあ今回その新しい最新のあのニュースによると、核外協力だということなので一定の距離を保つということなので、うん、あの検討するということになって玉虫色解決とりあえず高市主犯ということで投じてくださいねってところで飲む、まあ、そういうなんか、まあ、それほどの大騒ぎにはならない気がするんだけどね、
はい、
下手にだってこれご利用しして維新がご利用ししたってあのそうしたら逆に自分たちの首絞めることにもなるので
だってもう維新も左ですから
左っていうか親中だよね美中ってやつですか中国に媚びてるっていうふうに言われてますけどね
いやあくまででも左じゃないですか保守ではないでしょ
でも元々自民党です
よ保守仕草はしますけど
あいやてか保守とかなんとかじゃなくて
左翼
だ
と思うんですよ
いやいやだから今右とか左じゃなくて、うん、いかにやっぱりその中国と結びついて銭をかき集めたいかってそんだけの話だと思うよ
もうだからプーさんの言いなりなわけでしょ
だってもう本当この人たちがその維新大阪維新が伸びてから大阪って本当になんか中国にいろんなものを参植されてるじゃないですか、うん、だからあのその意味で言うとその今度の10月26日だかにあるその移民反対デモ大阪のデモは結構な動きになるんじゃないかなと思ってちょっと私注視しているところですけど、うん、さあこの問題、政治評論家の木田上優子解説委員に聞いてみましょうどうでしょうか
大阪ね
え大阪ねえで止まっても困るんですよね
でもあのその何でしたっけそのなんだっけ今その維新となんか連立の方向性で今言ってるんでしょ、
まあ、連立っていうかその、はいまあ、今度 の, その要するに主犯指名の段階で高市早苗と書いてくれるかどうかって話ですよねで、うん、その核外協力ってことだからそれは、まあ、あの要するに内閣に入らないわけだから、まあうん、で誰が入るのこれ結局賛成党入るでしょ、もう
賛成党入んないでしょ
入る気がするけどな
あくもなんかあれでしょあのいいとこは賛成するけどって言うでしょ
いやてか
あと移民ゼロにするんやったらっていう条件付きでしょ
まあでもあの案外俺そこまで頭固い人たちとは思わないんで、
はい、
だってこれ例えばよ、
はい、
公明党がどきました国土交通省だとか、
はい、
まあどっか他でもいいんだけど
国土交通省に賛成と入ってくるんだから大賛成です
でも今回は自民党がもう一遍取り返すって言ってるから、はい、国交省は渡さないと思うよ
国土はやっぱりねもうやっぱり公明党も極左じゃないですか
だからこれ賛成党がいきなり財務省とか取ったらどうするんだよって
やったすごいですよ
だからなんかとんでもないことが価格変化を
いよいよ令和いらんす
いやもうすでにいらない
ですけど
すでにもう NHK の調査で 1.2 ポイントしかないんだからもう
あの選挙時の社民党よりも低いっていうね
まあ
社民党もあと選挙になったら 2. 何パーセントであったでしょ
しかもまだ下がり続けるって話があるんでね、
まあ、まあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、よくねあの方が誰とは言わないですけど、あの方が言ったんですけど
ダダですか
誰とは言わないですけどね、
西中島ダダ上司
誰とは言わないですけど、あの方がね
別名大石明
国会議員が5人になった時にいや令和が 5議席が多すぎると
はい
っていうことを言ってたんで、
はい、
まあどんどんね、まあ1人2人ぐらいに減らしたらいいんじゃないかと思います
今度の今の最新予測で、
はい、
6人に減るっていう
6人それでも6人ですか
まだねでおそらくこれ、はい、まだ選挙はもうちょっと先だから、はい、これからまだ下がり続けるんで、
はい、
もっと下がるじゃないですか
やっぱりね5以下に減らさないとい
や多分5以下に俺下がると見てんだけどね、はい、てかなんていうかな当選する目が全然見えてこないだから今いる岩盤層だけが支えちゃうん で岩盤層もどんどんどんどん今ほころんできてますからね壊れてきてるんで、
はい、ねあとねちょっと腹立つのがねまあ、共産党がですね、質問権を失ったと。
はい。
で、そこに、それによってですね、令和が共闘するみたいな感じで、いうふうになってるのが、ちょっと腹立ってまして。
それでも、本当になるの共闘するの
共闘というか、
だって、2、3日前は、まさかの共産党と社民党が、協議やってたよ。
え、別にだって社民党共産党って別に似たりおったり、
いや今までは 社民と共産党で2つだけでっていうことはなくて、間に必ず何かが入ってて、組合でも何でもいいんだけど、はあ、何かが入んないと、そのあの接着剤が入んないと水と油なんだあそこは。
いやでも似たりおったりですけどね。
いやいや違うんだあそこは、やっぱり近親憎悪なのよ、
はあ、
だからやっぱりあのどうすんのか、もう背に腹に変えられないんだ。だからそのうち、はい、令和社民共産あたりが、はい、もうあの新左翼党みたいな感じで、はい、あのまあやるんじゃないですか、
ね、
それしか生き残れない
と。そのねニュースが流れてる段階で、あの港さんからね、日曜版テンションが出たんで買って、なんかもしよかったらみたいなことをね、こう LINE で飛んできたんですけど、
淀川区で活躍している頑張ってる共産党の人です。
そうです、ね、やっぱりね令和とあんなことをねもし共闘するってなったらね買えないですよ、まあ、取れないですよ。
でも、
ね、もし見てる方がおったらね、もう伝えてください。無理です、あのどう返事したらいいか分かんなくなってしまって、結局ねスタンプでしか返してないですけど、
まあ令和は多分どことも組まないと思うけどね、組めないと思うよ、あの
いやどうも、ね、代表質問権失ったりとかしたら、
いやいいんだ別に失っても、他で目立ちゃいいんだから、あそこは
目立った
他公取りとかでいいんだもん、それで十分なんよ。だからあの議席 4,5 人ぐらいが一番ベストなんだあそこは、それで金をずっと国からあのさみだれ式にもらい続けるという、それで一番あのだからちょっと今目立ちすぎたね令和はね。ちょっとあの10人近くまで増やしちゃいけなかったのよ、
あ
本来
まだ議席足らんかなって言い訳ができるぐらいで、
そう、はい、だから今回落とすと思うよ、それで続けていくっていうビジネスモデルが多分山本太郎の腹の中にあると思う、
ね、あるんですよね、やったらね、立党の精神っていうのは完全に失われたことになる、
もともとないからあそこは
あの
精神がないんだあそこは。
あの令和の新さん覚えてるか分かんないですけど、令和新選組でなんで出てたと思います、
え
なんで山本太郎が令和新選組を出したのか作ったのかと、
目立ちたかったから
いやいや表向きの理由ですよ、最初の当初の、
そうだね、
小沢さんと一緒になってれば、
うん、
もしかしたら時間はかかるかもしれないけど、
うん、
あのいつかは力取れるかもしれないと、
うん、
けどそれじゃ間に合わないから、
うん、
だから令和新選組を作るんだと、うん、言って作ったわけです。
その時は多分そう思ったんだと思うよ、
けど、うん、今蓋開けてみたらもう
6年経ってんだからね、
無理ですよ。
いや無理です
よ、立憲の中で増金だけした方がね、よっぽど、ね、早く政権あの力と持てましたよ。
やりたくなかったんだよそれを、それを嫌だね、それは嫌なんだよね。
だから、うん、その時点でもう立党の精神だったりとか、そういう立党の理由自体がもうなくなってるんで、畳むべきなんです。
適当にね、もうみんなが受けのいいようなこと並べただけよ結局。でそれがね、まあうまい具合にはまって、ちょっとしたその令和旋風と言われたようなことが起きたわけだよ、
はあ、
でそれをそこで真面目にやってれば本当に夢は叶ったかもしれないけど、一つも真面目にやんなかったわけで、しかもあとは内ゲマの連続ですよ。
そうです ね、
だからさ、まあうまくいかないという。
で結局ね、後からできた参政党に抜かれて、もう議席で言ったらもう倍近く、
うん、
倍以上ですか、倍以上差をつけられたわけです。
ね、保守党がね、百田直樹さんがあんなだからさ、キャラクターが、はい、ね、だから喧嘩しましたよと言ってるようなもんじゃない、はい、だからそれを言わないだけで、秘密主義なだけで基本的に喧嘩ばかりやってるじゃん令和だって、
はい、
だからだからなんていうかさ、立ちが悪いです、より。
そうですね、あと今なんか選挙でなんかまだなんか地方でね、なんか75歳の方が立ってるみたいですけど、
はい、
どこやったかな、湖南市ですかね、
あ、
はい、出たみたいですけど、
滋賀県、
はい、でなんか絶対に譲れないものがあるから立候補するんだっていうふうにね、
どうぞ、
あの意気込んでるらしいんですけど、はい、あっこって発言の自由ないじゃないですか。
ないですね。
あの発言の自由がないように、党勢党略っていうのがあの 100% 優先される中で、自分のそういう、ね、譲れないものっていうのを出せないわけですよ、
うん、
なんで令和が出たのと。
だから夢見ちゃってんだと思うよ。
ちょっとね、あのいい年してるんだから、
いい年こいても世間知らずはおるよ。
ちょっとあかんでしょとか、中見てもう思うでしょと。あの結局政党に属するメリットって、自分の意見を通すためだったりとか、まあ、あのそういうスケールメリットを使えるっていうのが、まあ、一個利点としてあると思うんですけど、 令和って結局自分自身意見通せない、スケールメリットもない、もうおるだけで、入るだけで足かせになるっていうことを、やっぱり自分が選挙出てすごく思ったんで、
はい、
要に、令和って邪魔なんですよ。
ああ、だから、その自分の政治をやっていくためには、
はい、
令和という看板を利用してしまうと、かえって負荷が大きい。
利用できない、利用されちゃう。
だから結局自分の活動をやりたくても党からいやポス活しろとか、
はい、
いろんな朝立ちをしろとか、
まあ、それはね、うん、その選挙戦略でいいと思うんですけど、例えば、はい、いい例で言ったら今立憲に行ったら小山千穂さんだったりとか、
はい、
そういう移民がね増えてきて治安が悪くなったりと、確かにクルド人の、うん、犯罪率っていうのは中国まあ、向こうのね大陸のチャイナのチャイナの人の、6倍ぐらいかな、うん、6倍ぐらい犯罪率が高いと、うん、でそこが一気に集中的に増加してるんで犯罪率の上がっていますと、だから警察だったりとかを警察力をねもっと上げて、
うん、
治安を守りましょうというものに小山さんは賛成して、もう一人の令和の議員というのは反対したわけですよね、はいはいはい、で、ように小山さんっていうのは結局その地域の方の声を聞いて、うん、やっぱりまあ自分は実際にそこに住んでると思うんで、うん、そんな上でやっぱりそういうふうに感じたから地域のことを優先して反対したわけ、賛成したわけですよ、うん、で結果どうなったかというと地域の声を取った小山さんが結局令和をまあね除名は除名とはなってないですけどまあ本当に半ば強引に追い出された形で
事実上パージされるわけです。
パージで、要に、党のためじゃなくて市民のために動く、地域の人のために動く、そうすることによってパージされるような政党なんですよ。で、そういう覚悟があってあの方は出てるのかと。
まあいい加減なんじゃないの。
そういう覚悟があって出るんやったら最初から令和の構えを背負うべきではないと。
いや俺もそう思うけどね、
はい、
まあまあ、選挙結果どうなるか分かりませんけどね、はい、まあ、ちょっと、うん、推移を注視しておきたいというふうに思います。一旦 CM に行きまして、この後もお便りを続けてまいります。
引き続き FMC が過去に制作した低俗番組を探しております。対象番組には肉体の一部分または性感染症に関するマイクネームをつけた人物が多数出演しています。未処置のままお聞きになりますと人物由来の毒気が漏れ出し重大な精神障害に至る恐れがあります。 FMC の放送をお聞きになる前に番組のご確認をお願いいたします。引きこもりの方などのお住まいでは確認が困難な場合もございます。ご親戚ご近所の皆様からの情報もお待ちしております。またパソコンや携帯端末、今では使用されていないハードディスク、その他の記録媒体からも見つかっております。安全のため今一度番組タイトルをお確かめくださいますようお願いいたします。重ねてご迷惑をおかけいたしますがお心当たりのあるお客様は FMC コンビナートまでご連絡をお願い申し上げます。
フロアの構成市民メディアであるウェブラジオ FMC とウェブテレビ月テレを運営している IBB 独立放送旅団では全国のリスナーの皆様に IBB 運営募金へのご協力をお願いしております。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねいただくか募金案内のページをご覧ください。皆様のご協力によって IBB の活動は継続できています。2026年創立50周年を目指して IBB 独立放送旅団からのお知らせでした。